トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は魚津市の村椿明市長です。市政施行70周年の年度を迎え、この4月から始まった記念事業もすでに多くが実施されています。その結果は、そして各市町村でも取り組みが始まった物価高対策などについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。円安の進行などによる物価高対策で魚津市が市民への支援として新たに取り組み始めたものは、引き続きの新型コロナ対策と合わせ、村椿市長です。
まず市長から一言。
はい、コロナに感染してしまいまして、はい、急に仕事を休んだもんですから、いろんな行事とか出れなくて、関係の人にご迷惑をおかけしました。申し訳ないです。はい。
仕事の中ではどうだったんです
か？思ったよりもテレワークっていうのは結構便利なもので、今機械の発達もあるので結構スムーズに連絡取れたり、仕事の方はできたと思います。
ウィズコロナ時代の仕事のあり方が、
そうですよね。コロナでなくてもこんな形でいろんな場所で仕事をしていくと、そういったことが実際に、やれる時代になったなというふうに思います。
さて、新型コロナ、魚津市でもワクチン4回目接種が始まりますね。
はい、そうですね。今月28日からになりますけれど、個別接種が始まります。また、旧の総合体育館の方では、集団接種、来月7月からですけれども、開始をする予定にしています。
対象の方ですか？
はい、60歳以上の方、そして、60歳未満でも重症化リスクの高い方、これらの方が対象となります。
そういう方は今申請を受け付けてますね。
はい、申請受付中です。はい、
その新型コロナの経済対策なんですが、魚旅キャンペーンのこれ応募受付中なんですね。
はい、そうです。とってもお得なキャンペーンなんですよ。
どんな？
旅行券とお土産券というかな、これがセットで7000円相当のミラペイポイントなんですけれど、はい、これをなんと3000円で購入いただけます。
これはホームページから申し込む？
あ、そうです。特設のページが開設されていますので、魚津市お旅キャンペーンと打ち込んで検索してもらうと、その専用ページ出ます。
はい、これはですね、応募多数の場合は抽選になるわけですね。
そうですね。予算の、ね、都合もあるので、一応8000人分用意しているんです。これを上回ることになると、抽選で決めていくという予定にしています。
締め切りは7月3日です。
はい、どしどし応募ください。
次は物価高対策です。幼稚園、それから小中学校の給食の食材費、これ高騰分をですね、支援すると。
そうですよね。食材、いろんな食材値上がりしています。で、その影響で例えば子どもたちの給食の量が減ったり質が下がったりすると、子どもの発達に影響がありますよね。ですから、そんなことのないようにということで、しっかりとカバーしようと、そういった予算立てをしました。
これ給食費は据え置きにという？
そうですね。保護者の皆さんのご負担いただく給食費は、上げないということで、あります。
これに合わせてですね、地場産食材の活用の促進もされるわけですね。
そうですね。やはり地元のおいしい食材を子どもたちにたくさん食べていただきたいという思いから、地場産食材の活用促進という予算枠も計上をしています。
その物価高対策ではですね、影響を受けている子育て世代などにですね、これミラペイポイント、電子地域通貨、これで応援。
そうです。はい、以前も 子育て世代応援策としてミラベポイント差し上げるって言われたんですが、今回も1万円、子どもさん1人につき1万円ポイントを付与します。そしてその対象ですけれど、以前は小さいお子さんだけだったんですが、今回は高校3年生までの子どもさん全員に1万円のポイントを付与します。
そのミラペイポイントもですね、実はアプリに移行するとね、
そうです、スマートフォンのアプリの方に移行していただくと、今キャッシュレスでいろいろ地域で経済を回していこうという取り組みしているものですから、そのアプリの場合はさらに500円のポイントを上乗せをするということでやろうと思っています。
その辺もしっかりミラペイの普及に、
はい、ぜひ市民の皆さんにミラペイを使っていただいて地域でお金を回していこうということをしていきたいと思います。
物価高対策でもミラペイが活用されます。
地域のお金はその地域で回す、循環させ、地域の経済を潤すというのが地域通貨の役割の一つです。魚津市の場合はそれをカードやスマートフォンのアプリとして電子化した電子地域通貨ミラペイという名前で普及を進めています。物価高対策などによる支援金をそのミラペイのポイントとして給付し、市の財源は市内で使ってもらおうということになります。電子地域通貨の普及のため、今後も市からの給付金などはミラペイのポイントとして支給されるケースが増えるものとみられます。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長から皆さんへの1曲目は
蜃気楼の街シュガーベイブでお願いします。今年蜃気楼好調に出てるんで、そういうことでぜひ聴いてください。シュガーベイブで蜃気楼の街。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一がお話を聞いています。この4月から始まった市政施行70周年の記念事業はすでに多くの事業が実施され、事業を通し改めて市を見直し、その魅力に気づいたり町に活気も出たりしているかと思います。まだまだ記念事業が続きます。そして市内のこんな場所が40周年でした。
市政施行70周年記念事業が順調に進んでいるかと思います。これまでを振り返っていかがでしょうか。
はい、そうですね、4月からスタートしてますけれど、かまぼこの、ね、ギネスの取り組みもありましたし、それから湾岸サイクル、新キロマラソン、いろいろやってるんですけど、幸いお天気に恵まれて、いずれのイベントもにぎわいを見せていたと思います。
よっしゃこい長六祭りですか。結構ね、市民の熱気を感じましたね。
そうですね、10回目になるんですけれど、初回以来なんですけれど2日間にわたっての祭りになりました。初日は、宵祭りということで、ミラージュランドの方を会場にして、飲食ブース出たり、あるいは、市民の皆さんに参加いただいたパフォーマンスコンテストがあったり、それから、ミラパーク音楽祭、こちらの方も開催されました。
春の選抜優勝のですね、大阪桐蔭の、ね、野球部も来ました。
6月に入って、日本一の高校野球チームですよね。その桐蔭が市内の3つの高校、そして富山県を代表する1つの高校、全部で4試合戦いました。はい、
市長も応援に
4試合とも、ね、応援に行ったんですよ。はい、7回で、ね、コールドで終わってしまわないかって心配したんだけど、地元の高校頑張って9回まで戦ってくれました。はい、とても貴重ないい経験になったと思います。
やっぱり得たものは大きかったでしょうね。
はい、大きいと思います。これからぜひこれからの野球の試合に、ね、生かしてほしいと思います。
先ほどもちょっとお話があったんですが、民間の、ね、皆さんも頑張りました。
そうですね、この70周年記念事業はさまざまな民間の皆さんにいろいろ企画、それから事業の実施やっていただいてます。
ですね、ここママさんあたりがフラットカーニバルですか。
そうですね、以前はこのイベントここマママルシェっていうふうに呼んでたんですけれど、今回からは世代や性別、国籍、住まいなど関係なく、いわばフラットな関係でフラット遊びに来てほしいと、こういったことでこのネーミングになさったそうです。
ここママは女性の起業家の皆さんですね。
そうですね、フリーランスの、女性の方々を中心にママがこう働きやすい、生活しやすい、そういった街をみんなで作っていこうと、こういった趣旨でいろんな活動を展開されています。
フラットカーニバルとかね、小学生に職業体験もありました。
そうらしいですね。12名の小学生の女の子がおままごとではなくて本物の仕事の体験をやろうと、それでこうみんなにそのいろんなことを学んで伝えていく、そういったことも行われました。
さて今後の記念事業なんですが、
はい、この後はですね、やはり8月に何といってもちゃんと恋魚津祭りが予定されていますし、まあ、秋には産業フェアの〇〇魚津も実施をしていく予定にしています。
新型コロナ対策も徹底して、
そうですね、まだまだ気をつけなくてはいけないので、抗原検査のキットを2000個ほど用意いたしました。でイベントを企画運営されていく方々に、しっかりと検査をしてもらって安心して授業をしていける、そういった受け入れ体制をやっていこうということにしています。
それからですね、実はミラージュランドが開業40周年なんですね。
そうなんですよ。ミラージュランドの誕生日1982年4月20日なんですね、はい、で今年40周年ということになります。
40周年迎えて市長の思いは、
ちっちゃい子どもたちの言ってみたらもうワクワクする遊び場なんですよね。ですからこれからさらに多くの子どもたちが行ってみたいなって思ってもらえるような、そういった場所にしていきたいと思います。
40周年の記念イベントもね、この後あります。
そうですね、7月の16日には、ミラージュプール無料開放デーがあります、はい、それから8月お盆の頃13、14は夏祭りが行われまして、この日は遊園地夜も営業をいたします、はい、
秋祭りも、
そうですね、秋はやはり何といっても食の秋なんで、サンマの振る舞いとかうまいもん市なんかも行われる予定です。
これが10月29日30日ですね、
はい、たくさんの皆さんにおいでいただきたいと思います、はい、
ミラージュランドのこれからですか。
そうですね、次の50年に向けてできれば新しいアトラクションなんかも考えていければなと思っています。
市政施行70周年の魚津市とともに40周年のミラージュランドの歩み続きます。
市政施行70周年の年に開業40周年を迎えたミラージュランド、15種類のアトラクションがあり、開業当時から唯一残るのがサイクルモノレールで、大観覧車は2代目だそうです。次の50周年に向けてできれば新しいアトラクションも考えていきたいという市長の言葉に期待です。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。
ヒール・ザ・ワールド、マイケル・ジャクソンでお願いします。今ね、戦争だとかコロナだとか、苦しい出来事たくさんあるんだけれど、世界を癒していこう、こういったマイケル・ジャクソンの呼びかけ、素晴らしい曲なんで聴いていただきたいと思います。マイケル・ジャクソンでヒール・ザ・ワールド。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
春型蜃気楼の出現回数が過去最多ペースなんですね。
そうですね、今年5月までに26回出現していて、昨年は24回ってことなので、昨年よりも多い早いペースで発生してますよね。
蜃気楼というとね、埋没林博物館の佐藤学芸員、
もう佐藤君すごく熱心に研究してるんですけど、今年こんなにたくさん蜃気楼が出ているわけを佐藤君に聞いてみたんですね、で佐藤君曰くんですけど、今年の春は晴れて日照時間が長い、そういったことが一つある。それから魚津のその海の上ですよね、上空の風の状況なんだけど、南寄りの風がこう流れ込んできて暖かいということで、どうもそういったことが発生しやすい理由じゃないかというふうにおっしゃってました、
はい。そういったこともね、話題になったかと思うんですが、今月にはですね、蜃気楼フォーラムが開催されました。
はい、そうですね、蜃気楼フォーラムはね、ちょうど市政50周年、今から20年前の時にこのフォーラムができたんです、はい、で今年70周年ということで、こちらの方も20周年ということになるんですね。で全国の蜃気楼が見れる地域の研究者の方々が集まってきて、 まあ、いろんなあの発表とかするイベントだったんです、はい、
成果もあったんでしょうね。
あ、いや、とてもあの、はい、蜃気楼のことを分かりやすく解説ありましたし、あの不思議なあの現象とかも教えてもらって、みんなとてもあの興味深く見ていました、はい、
そして魚津水族館もニュースがありました。
はい、そうですね、絶滅危惧種っていうのがあるんです。レッドデータブック富山に載ってるんですけれど、はい、その2種類、南赤ひれタビラと、はい、ヤリタナゴ、この、まあ、2種類について人工繁殖に成功をし、その孵化した稚魚を水族館の方で展示中です。
そうですか、
はい、
これはもう絶対に見に行かなきゃいけないですね。
もう絶対に見直せませんよね。
水族館、そして蜃気楼を中心に埋没林博物館、話題の宝庫かと思います。
ぜひおいでください。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。春型蜃気楼の出現は今月に入っても続いています。年間最多は2018年の42回、次いで去年の39回です。今年はどうなるか、埋没林博物館ホームページの出現記録にも注目ですね。そしてまだまだ続く市政70周年記念事業、8月のジャントコイ魚津祭りの海上花火大会では、2日間で合わせて5000発を打ち上げるというニュースも入っています。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週6月30日木曜日は黒部市の竹熊義和市長に伺います。それではこの辺で、富山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。